イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組のお相手は私、シンガーソングライターイネコと
監督 T ケンジ
でお届けします。
はい
はい、
はい、
なんか聞こえが今悪いのでちょっとチェック中です。
はい、まあ1週間あっという間でございます。もう幸せですね。12月ですよ、もう。
はい、
もう転がり落ちるように今年も年末に向かって爆走しております
ですね。
はい、
はい、原因が分かりましたよ。
はい、
皆さんも聞こえてますか。聞こえてますね。
聞こえてますね。
はい、
はい、
というわけで師走、
はい
はい、先週末にスーパームーン、
ね
え、2017年最後の満月ということで、うん、スーパームーンがありました。
はい、
スーパームーンっていうと地球と月の距離が近いので、
うん、
同じ満月でも大きく見えちゃう日ですね。
そうですね。
さて、
はい、
見逃したっていう方もね、
うん、
いらっしゃると思うんですけども、
ええ、
次の満月はと言いますと、
はい、
なんと、
うん、
2018年1月1日
あ、そうなの？
の晩です。
へ
え、まあ、日付変わって1月2日になりますかね、0時過ぎに一番大きく見えるそうですが、
はい、
なんと、
うん、
その元日の満月もスーパームーン。
なるほど、うん、
なんかねかなり大きく見えるそうですよ。去年、うん、今年のスーパームーン
は、
はい、実際スーパームーンとは言わないけれども、まあまあまあまあ大きかったよって。でも2018年元日のスーパームーンはいわゆるスーパームーンだそうです。
はい、
ちなみに、
うん、
ブルームーンっていう、
あ、曲のタイトルでもありますけどね、ブルームーンってね。
ブルームーンってなんだか知ってます？
青い月ですか？
月が青く見えるからブルームーン、
うん、
だと
思いたいね。
思いたい、
うん、
けれど実はブルームーンっていうのはブルー関係ないんですけど、
はい、
月に2度満月を迎える、
はい、
2度目の満月をブルームーンって言うんですよ、うん。
あ、月に2回目、1回目が
来
て、
はい、
2回目また来たらその月をブルームーンって言うんですか。
満ち欠けするのに、
うん、
まあ31日かからないですね、
はい、
月って、
はい、
ですので、まあ、元日に、
うん、
満月を迎えると1月中にもう1回満月が来るという。
あ、なるほどなるほど。
そうすると2度目の満月をブルームーンと呼ぶんですね。
それ知らんかった。
意外と知らない人が多いので、
ええ、
ちょっとレインボーマジックで言ってみました。
はいはい。
で、
はい、
まあ、1月31日、まあ、来年の話ですけども、
うん、
いわゆる満月ね、
うん、
ブルームーンなんですよ、
はい、
そして、
はい、
なんと
、
日本全国で、
はい、
皆既月食が見られると。
え、来年1月31
日です。
1日、
はい、ですので、
ええ、
元日に、スーパームーンで、
はい、
年が明けますね、
はい、
で1月の終わりに、
うん、
ブルームーンで、
はい、
皆既月食が見れるというね、
すごい年になりますね。
2018年はなんとお月様のお月様に始まるっていう、
はいはいはい、
そんな年になりそうなんですけれども、
はい、なんかロマンチックですね。
天体関係はね、
うん、
結構好きなので、
ええ、
こまごまとこうニュースチェックするんですけれども、
うん、
ぜひともね、
はい、
忘れずに空を見上げてみたいと思います、
はい、
冬の空は一等星も多いですので夜空を見るにはぴったりの、寒いけど、
はい、
いい季節です。さてそれでは今月の曲と参りましょう。12月に入りましたクリスマスアルバムより、世界が平和でありますように。
12月最後の1枚カレンダー、街中キラキラハッピーホリデー、今年も1年あっという間に過ぎました。なんだかせわしないハッピーホリデー。子供の頃はママはシェフ、パパはサンタクロース、一緒に ず愛が溢れてるハッピーホリデー。
さてこの曲がかかると年末だなという気がいたしますね、
はい、
ということを何年も続けていきたいなと思っておりますが、昨年発売いたしましたクリスマスアルバムノエルラブイズフールというタイトル、サブタイトルがついているアルバムですけども、
はい、
ここに収録されております曲で世界が平和でありますようにというタイトルの曲が今月の曲です、
はい。
まあ、クリスマスが終わった後もレインボーマジックがあるかな、カレンダー的に ね。だからクリスマスっていう言葉が入ってない歌を、過ぎても使えるのを今月の曲にしております、
なるほどなるほど
というわけで、アルバムもしご希望の方がいらっしゃいましたら、いねこ.rainbow@gmail.com こちらまでアルバムが購入したいということで、お便りをください。というわけで今月の曲は世界が平和でありますように。
たくさんの愛にありがとうと叫びたい、寒い季節でもあったかい夜景を見ながら一緒に。
ダダコと一緒、ああ神様、だんだんと道に行ってきたこのコーナー、はい、古事記を土台にですね、日本の神様を、勉強する、はい、そんなコーナーになっておりますけれども、先週までのお話のおさらいです。イザナキとイザナミについてお話ししましたね、で、イザナミが亡くなってしまって、イザナキが黄泉の国まで行ったんだけれども、子は金もって思って、
あ、そうそうそうそう、
で逃げ帰ってくると、
ええ、
でとうとうこう逃がすものかと追いかけていたんだけれども、最終的にこう別れ離れ離れになる時にですね、イザナミ奥さんの方が1日に1000人殺すと、そしたらイザナキがじゃあ1500人の産屋を建てるよと、いうところで先週はお話が終わっています、
はい。
さて、まあ、今週からですね、イザナキとイザナミではなくて他の神様が登場してくるので、その続きに行きたいと思います、黄泉の国から帰ってきたイザナキ神はなんと汚い国に行ったのだろうと言って、つくしの立花のおどの淡木原に行って、これどこかと言いますと、日向灘、宮崎県のあたりの海岸線ですね、日向灘のあたりです。そこで体を清めることにしました、この時のことをみそぎと言います。よくみそぎっていう言葉をね、使いますけど、色けじめをつけて、汚れを落として清らかにするという意味ですけれども、日向灘現在のね、場所でみそぎを行います、この時にイザナキ神から脱いだ服ね、などから神々が生まれます
なんか赤みたいだね、それじゃね、
いろんな風に神様って生まれてくるわけですけども、さらにイザナキが体を洗い清めていた時に、こう水の中で渦がこう起きますね、その渦から神々がまた生まれます、でまた渦を直そうとして神々が生まれます
どうやっても生まれてきますね。
さらに水に潜るとまた港の神々が生まれ航海を司る海を、渡る航海ですね、を司る海の神々が生まれました、そして、ここからが大事です。よく聞いててくださいね。最後に顔を洗うと、左目からアマテラス大神が、右目からツクヨミ神が、そして鼻からスサノオが生まれます。
なんかやっと知ってる名前ができたよ。
そう、このアマテラス、ツクヨミ、スサノオを 三騎士というんですけれどもね、
はい、
イザナキはとうとうとうとう、三騎士を産みます。三騎士の誕生を大変喜んで、私は子を産み続けたけれど、まあ、イザナキ男ですが子を産み続けたけれど、ついに山中の尊き子を得たと言います、
はい、
そしてアマテラスに高天原の統治を、
うん、
そしてツクヨミに夜の統治を、
夜の統治、
はい、そしてスサノオに海原の統治を任せました、
はい、
ところがスサノオ、まあ、スサノオですね、
はい、
一番下の 弟です、うんうん、委任された国を、うん、海ですね、海原の国を治めることなく、ヒゲが長く生えるほどの大人になっても、
はい、
もう子供は過ぎてますね、赤ちゃんでもない、うんうん、子供でもない青年でもない、長くヒゲが生えるほどの大人になっても泣きわめきました、
うん、
青々とした山を枯れさせて、
はい、
で川や海はすっかり泣き乾かすように、
うん、
でそのために悪い神々の声が騒がしく、こう世の中を満たしていきます。いろいろな物事にあらゆる災いが起こりました、
うん、
泣き虫なんですよスサノ
オ。スサノオね、
実はすんごい、
はい、
すんごい威力のある神様なんですよ後にね、なんですけれども、荒ぶる神なんですけれども、
うん、
でも最初はすっごい泣き虫でした、
はい、
でスサノオにイザナキシに聞きますね、お父さんが、どんなわけがあってお前は任された国を治めないで泣きわめいているのだと聞くわけです、
はい、
するとスサノオが答えて言うには、私は母の国のある根の国に参りたいと思って泣いているのです、お母さん
誰だよお前
お母さんに会いたいと思って泣いている。
そんなのが、ま、泣いてたのね。
マザコン、
マザコン
マザコンだよね、うん、
はい、
だいたいさ、別れた後にみそぎの最中に生まれてきてるからさ、
うん、
お母さん知らないはずなんだけど。
そうだね、うん、お母さん誰よって話だね、
思うんだけど、
うん、
でもこれ古事記で今私お話ししてますが、実は日本書紀では、
うん、
イザナギとイザナミの息子ってなってるんですよ。
はいはいはいはい、
あの黄泉の国に行ってないの。
行ってない。
そう、その辺は日本書紀の方がいろいろの諸書の事情で書き換えられてると踏んでるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、でそれを聞いたイザナギお父さんね、大変怒りました、
はい、
ならばお前はこの国に住むべきではない、
うん、
と言って追い払ってしまいました、
はい、
ということで、
うん、
ここで三騎士ですね、三つの尊い神様が登場してくるわけなんですけども、
はい、
来週からはですね、
うん、
そのスサノオとか、
はい、
アマテラスとか、
はい、
ツクヨミのお話をね、
うん、
ちょっとしていこうと思います。
はい、
というわけで話の流れとしては、イザナキとイザナミは今週でお別れなんだけど、
あ、ちょっと寂しいですね
ちょっと寂しい夫婦のいざこざが、ね、
そう結構面白かった、ね、
ヒューガ、日向と書きますね、
はい、
うん、ヒューガ、ヒューガ灘のあたりでみそぎを行ったとされていますけれども、
うん、
ヒューガというと日の当たる場所っていう意味ですね、うんうんうん、まあ日が当たる場所っていうと東から日が差しますので西を意味するんですね、
はい、
で西っていうと、
うん、
その死者が帰る場所でもあるんですよ、うん、西の方が。
なるほどなるほど、
うん、だからちょうどそのこの黄泉の国からこの世に戻ってきた時に、
はい、
うんうん、ちょうどその境目の日向あたりに戻ってきたんではないかっていうね、はい、
なるほど。
それからその日向灘は現在の言い方ですけど、淡木原っていう名前を古事記では書かれています、
う
でこの天城原の阿波っていうのは阿波踊りの阿波だったりしてるんですけ
ど
文字的には、
うんうん、
でもあの昔はほら漢字を音に当てて書いてたりとかしますでしょ、
はいはいはい、
だから本当の意味は、うん、あのお米とか阿波とか冷えとかの
その阿波ですか
阿波なんじゃないかだから阿波がいっぱい茂っている原っぱなんじゃないかと、
うん
うん、えつくしの立花の尾戸の阿波木原にまあ、戻ってきたわけですけど、尾戸っていうのは港っていう意味でもあるんですね、
はい、
うん、でこの阿波木原、うん、まあ昔大昔はお米を主食としている時代じゃありませんので、
はい、
阿波が大切な穀物だったわけですよ、
ね、うん、
でよくよく思い出してください。イザナキとイザナミが最初にあはんうふんして誕生した島は
淡路島。
そう、そこも阿波がつきますよね。
確かにそうだ。
そうだからいかに、うん、その、まあ、神々が土地やそれ国土や命を生んでいくわけですけれども、うん、阿波、
はい、
主食がいかに大切だったかっていうのがこの辺で表されているとされています。
うん、
うん、いろんな意味を込めて、
はい、
物語ができているんですね。
はい、
さて、今週でイザナキとイザナミとは、まあ、ちょっとお話し中お別れしていくわけですけれども、この国土づくりの神様でありますが、
はい、
現在、まあ、どちらかというと夫婦円満の神様、
うんうんうん、
あるいは子宝の神様、
はい、
あるいは安産の神様として祀られていることのようですね、
はい、
でイザナキを祀る神社は、小戸神社、
小戸神社、
うん、と江田神社、
うん、
まあ、この2社があって、
はい、
どちらも今現在も宮崎の人々に敬われていますということで、宮崎なんですね。
ああ、なるほどね。
うん、うん、こう日本の始まりはなんとなく大和、
大和、
なんか奈良とか。
そうですね、あの辺ですよね。
うん、うん、でも邪馬台国って大和のある木にあったのか、うん、
はい、
福岡あたりにあったのか、いろんな説がありますけれども、
ね、
で、まあ出雲大社ですか、
はい、
神の中の大神とされている大国主の御事、このあと出てきますけれども、
うん、
大国主の御事がいるのは出雲ですよね、
はい、
ですけどそもそもイザナキとイザナミは宮崎あたりの話になった、
うん、なるほど、それは知りませんでした。
なんとなくこう地図も思い浮かべながらね、うん、物語が入ってくれるといいなと思います、
はい、
というわけで今週の、ああ神様は以上です。それでは元日早々望めるであろうスーパームーンにちなみまして曲はムーンライト。
地下鉄の階段を駆け上がれば青いムーンライト。枯れ果てた都会には
しますよね、
はい、
大気の状況によっては青く見えることもあるそうなんですけど、
うん、
まあ、こうちょうど真上に登ってきたあたりが白く感じますかね、青白く、
はいはいはい、
なんかそうとは知らずに、うん、たまたま見た時間帯が違うだけで、
はい、
なんか月がオレンジだったりちょっと青白かったりするので、
はい、
なんか別物が上がってきてるのかなと子供の頃思ってました
もう純粋な子なんだね。
なんかこう謎に思ったことを自分なりに考えて、はい、うん、きっとこうだなっていうことで勝手に解決していました。
解決しちゃったのね、はい。
そんなわけで皆さんはどうでしょうね。こういう話するとそんなこといちいち疑問に思ったこともないとか言われることあるんですけど、まあ、私は何かと疑問に思っちゃ、はい、きっとこうに違いないっていうオリジナルをね、
人に聞こうかとりあえず。
人の話聞くの嫌い。ずっとジェラシーの頃、お届けしました曲はアルバムオーバーチュアよりムーンライトでした。
監督と一緒
キフリンココーナー。曲チェンジしてる間に今なんて言った？
いや外面は最高なんだけどね。
誰が？
お前。あのね、
はい、
まあね、まあ10年ぐらいの付き合いですわ。
そうですね、レコードティーケンジ10周年です。
まあたかだか10周年だとは思ってますけれど、
はい、
ね、この10年間でいろいろあなたの素性を知ることができております、
はい、はい
はい、ね、うん、最初にお会いした時は、
はい、
まあなんて綺麗なお姉さんだと。
ん、
ま、
ん、ん、もう一回言って。
なんか言った俺。
なんて。
まあまあそれはいいんですけど、なんかね、 NHK の歌のお姉さんチックな感じ。
ああそうでしたか。
あの歌を聴く前だったんですけどね、
はいはい、
うん、で歌を聴いた時は、
うん、
なんかすごく情熱的な大人の女性だと、
はい、大人の女性ですよね、
はい、はいはいはい、
わかりますよ言いたいこと
だったので、まあ一緒にね、はい、音楽をやりましょうと。
はいはい、
いうお話をね、こちらから持ちかけたわけでございます。
そうです、監督からでしたね。
はい、うん、ね、当時ね他のバンド所属しておりますが、
はい、
それもこうねちょっと脱退しまして、
うん、
こちらの方に専念したんですけれども、
バンド脱退してまでね、
はいはいはい、なんかこう一年一年経つ う,、はい、うちに、
うん、
年齢がどんどん若くなっていくような気がする。
どういう意味ですか？
まあ最初ね、
はい、
まあ年齢の話するとあれですけど、まあね、30代40代なんか大人の女性、
うん、
それが 1,2 年経つとなんかもう30代前半、おなんか 若返ってんじゃんと、
あ、はい、うん、
また 1,2 年経つと、おなんか20代後半な感じ、
はいはい、
また 2,3 年経つと、
うん、
だんそうやっていくとだんだんなんか高校生中学生幼稚園児まあいい意味の幼稚園児ね。いい意味でね。
幼稚園児のいい意味とか悪い意味とか、
まあ、いつまでもこう夢のある、
あ、はいはいはいはい、
ね、うん、嬉しいことがあればニコニコしてると、
純真な、
そう、純真無垢といいと、
はい、うんうん、
いいと思うんですけれども、
うん、
まあね、10年も一緒に活動してれば、
うん、
まあ、身内のようなもんですわ。
そうですね、
ね、
う
ん、初めてお会いする方にはすごく受けいいですよね、あなた。
え、初対面の方、
ね、初対面のがもうニコニコしながらこんにちはって言いながらね、猫ですみたいなね。
そう、普通じゃないですか。
いなくなると
普通に笑顔でこんにちは、いい猫です。
そう、いなくなると疲れたとか眠いとかね、お腹減ったとかね、もう無理って言ってるよね。いや、外面は最高にいいんですけどね。
うん、それでそのラジオの収録も、
はい、
マイクのオンオフってありますけども、
はい、
オンエア中はこうやって喋ってますでしょ、
はい、
でオフりました、はい、曲チェンジっていう、
うん、
っていう時に裏表が
そうそう
めっちゃあるって言いたいわけ。
そうそうまあね、収録しておりますから、
うん、
まあ緊張感と、
はい、
ね、何を喋ろうかと、
うん、
で私が適当トークなのでどう話を回していこうかと、
はい、
いうので一生懸命だと思います。
結構張ってますよね。
張ってますよね、
はい、
うん、俺に対してもちょっと張ろうか、
うん、
もうちょっと
私はリスナーさんのために番組やってるので、
はい、
リスナーさんのために張りますよ、
うん、
いろんな 決まります。
決まりますね、
うん、横にいる監督のことはもうちょっと置いてます。
もうちょっと俺の話聞こうか。
たまにね、
うん、
監督の言った一言二言をスルーしてるらしくて、
うん、結構ね、
うん、たまにリスナーさんからあーっていうね、
うん、
あースルーしちゃったっていうなんかメッセージが来るな。
はい、分かってます。
そうだっけかなと思って聞いてみたら本当だみたいな。
まあ、その辺はねリスナーの皆さんと私と共通理解でございます。
張ってるんですよ、だから、
はい、
緊張感があるっていうんですか、
うんうん、
ね、そういうことですよね。
そういうことです。まあね、うん、私昔子育て相談をやってた時期がありまして、
はい、
相談員もね、
うん、
で、まあ、子供の内面と外面とあるね、
はいはい、うん、
例えば学校行ってね、
うん、
すごく活発だと、
はい、
ね、まあ、目上の人に対しても大人の人に対しても、
うん、
ね、下の学年の人に対しても、
うん、
こう礼儀正しくいい子、
うんうん、
でも帰ってくると、
うん、
もうわがまま放題暴れん坊で、
はいはい、
もう家にいると先生もう大変なんですよ、どうしたらいいんですかってこういう相談を受けたことが結構ありますね。
あ、はいはい、
大丈夫です、それ正常ですから大丈夫です、
うんうんうん、
これはいいんですよ、
うん、
でまたその逆、
うんうん、
家ではすごくいい子、
はいはい、それ怖い ね、
うん、でも外では暴れん坊、
うんうんうん、
いやこれもギリ OK なのよ。
なるほど、
うん、っていうのはストレスを家庭内のストレスを外で発散しているという、
うん、外で SOS も出せるという、
そう、人格形成 の、うん、まあ、まあやり方がちょっと最初のと前者と後者では違うと、
はい、
で一番めんどくさいのが、うん、家と外が一緒、
あれ私だ。
家と外でね、まあまあいい意味は表裏がない。
あ、はい、
そう、外で誰か、うん、第三者と会おうが、
うん、
家族とでも同じと、
うん、はい、
これはもう裏表がないという言い方もしますが、まあ、一見こういいような気もするんだけど、
うん、
こうストレス発散する場所、
はいはいはいはい、
うん、まあ、私は僕はストレスがないっていう人もいますけれども、人間生きてるだけでストレスはねすごくあります。
ありますね、
ね、
うん、
それを発散する場所がないと、
うん、
やっぱり人間ってだんだん疲れてきちゃうんで、
うん、
うん、
うん、うん、
そうそうそうそう、
それ彼女マイクを振った時にへーってこうやって、はい、皆さんなんとかかんとかで、
うん、
大国主はどたらこったらで、では曲です、へーあー疲れた、
そうですね、うん、まあ、10年も経てばね、
うん、
いろんな側面をね、
はい、
見てくるわけですけれども、
うん、
ね、
表と裏があって当たり前とは思いますけども、
はい、
まあ、裏、まあ、ほぼ裏でいるんですけど、
はい、ほぼ裏ですか、
日頃はね、
日頃はね、
あまり表に、ちょっとここ最近ですけど、
うん、
あまり表に出る、
うん、
こうタイミングがないんですね今、
はい、
まあ、ライブやってないっていうのもだし、
うん、はい、
まあ、週に1回1時間のこの番組収録する以外に、
うん、
特に表に出ることのない
1
週間2週間、
うん、
1ヶ月2ヶ月ってこと多々あるんですよ最近、
はいはい、
そうすると裏バージョンの私しか存在してないの。
いやだね、全部裏だね。
全部裏ね、
うん、
で裏の私ってどんなかっていうと、
うん、
とにかくヒルアンドン。
ヒルアンドン鼻ちょうちんみたいな。
何おーげーら。
おーげーら。
今日もひどいよ。
うん、
朝起きて、
はい、
まあ、一通りの家事やってもう一回寝る、
うん。
起き上がる、
はい。
ちょっとお腹すいたからご飯食べる。
うん、
で歯磨く、
うん、
そういえば朝起きて歯も磨いてないってそこで気づく、
うん、
歯磨く、うん、もう一回寝る。
まあまあまあまあ世の中のね、ね、主婦の方々、
うん、
家事は大変だと思いますよ。
毎日のことだからね。
お休みないからね。
うん、そう、お休みが欲しいとかっていうじゃなくて、
うん、
終わらないんだよね。
まあ、片付けても片付けても
次の日にはもうリセットされてるわけよ。
散らかってるだろうね。
うん、うん、例えば夕飯の支度、うん、ご飯の支度もそうですけど、うん、作って終わり、
はい、
終わるじゃん、うん、一応ね、
はい、
で1週間2週間、うん、間が空くんならこうやった感とか味達成感味わう暇あるんですけど、もう次の朝ごはんとか
終わったら次をね考えなきゃいけない、ね、
そうなんですよ、うん、この間なんかのテレビ番組で言ってたな、
はい、
あの夕飯何食べたいって聞いて、うん、何でもいいよっていう答えは NG だよっていうのよく言いますけども、はい、要はその作ることを考えて、
はい、
材料は何があってどこ、うん、例えばないものをどこでお安く買ってくるかとか、
はいはいはい、
いろんな健康のね食事のバランスも考えて、
うん、
っていうその考える仕事を手伝うかどうかっていうね、
はい、なるほど、
ところが本当は大事なんであって、
うん、
その何にするって言われて、うん、あれはこれはっていや何でもいいよっていうのが答えじゃないんだと。
なるほどなるほど、
うんうんうん、で要は手伝うよって言って、
うん、
行動ですね、お皿洗ってくれるとか、
はいはいはいはい、
それをやった感ありますね、手伝う側はね、じゃなくてこれを今日食べました、
はい、
明日はこの残りの材料で何に作るか、うん、このあと何分で掃除を終わらせて洗濯を終わらせて、うん、どのタイミングで取り込んで畳んでしまうかとか、
はい、
そのタイムテーブルとか、
うん、
そういうのを全て考えることを手伝うって
はいはいはいはい、
するならば、
うん、
それはいろんなことを分かってないといけないわけですよ、
ね、家族
構成 ね、
ね、
何時にお兄ちゃん帰ってくるとか、
そ う、ね、
うんうん、そういうタイミング誰がいつ休みだとか、
はいはい、
そういうこと全部考えることをお手伝いしてほしいんだっていうね、
うん、
話をされてて、
はい、
そうだそうだそうだってテレビに向かって言ってたの、
幼稚園児が一生懸命騒いでるのね
そうだそうだそうだ、
うんうんうんうん、
今ラジオの向こうでもみんな言ってるよ、うん、そうだ、
まあ俺関係ねえからな
で監督が、
うん、
私の裏表でおっしゃるけれども
さ、はい、
私も大変なんですよ、監督のお食事の用意をする時もあれば、
うん、
この間いらした時は何作ったっけなとかね、
うん、
同じものにならないようにとかさ、
うん、
何時頃いらっしゃるんだろうから何時に火を入れればいいのかなとかいろいろ考えるわけです、
はい、
それあっての収録ですからね、
はいはいはい、
だからマイクを増えて
もう疲れちゃってるね
わかります、
まあ、まあ、なんとでも大変なのは理解してますよ、うんうんうん、
これねもう家族だって大人ばっかりの家族だからね、はい、今、う
ん、
うち、
うん、
そこまでしなくていいのにっていうぐらい、
うん、
こう息子たちのことやってるわけですよね、掃除も洗濯も、
はい、
ご飯の支度も、うん、どこでやめたらいいんだろう
まあね、昔ねテレビで二十歳の成人を迎えた日に、
うん、
まあね、息子のテープの上に手紙が置いてあって、うん、もう成人したので、
うん、
全て一人でやってくださいってお手紙をね書いて置いといたって話を聞いたことありますけれども、
ああそれね私もやったんだ、手紙じゃなくて口頭でだけど、
うん、
20歳のお誕生日の時に2人の息子にそれぞれに、
うん、
今日からもう大人で私と同じ立場だから、
うん、
同じ立ち位置だから、
うん、
だからもうお互い大人の付き合いだよ、
うん、
だからもうあなたの面倒を見ないからね、
うん
って言ったんだけど、
うん、
分かった分かったって言ってたんだけれども、うん、ところで夕飯なーにと、
うん、
でまあ自分も食べるから作るのは別にね、
うん、
人数分作るの構わないんだけどさ、
うん、
なんかねやめてもいいんじゃないかなと思う時がある
まあそうね、全然ね知らない第三者から見ればもうさっさとやめちゃえばと簡単に思いますけれど、
うん、
まあ一緒に生活してればね、
うん、
なかなかそういうわけにもいかない、
合理的に考えると ね、
ね、
うんうん、
というのもまあ事実ですね。
なんかね子供の小さい時、
うん、
例えばお靴を履かせてあげるとかさ、はいはい、あとご飯食べるんでもスプーンでこうお口に入れてあげるとか、
はい、
そういうのをね、うん、面倒に思ったり早く早くって思ったりしたことないんですよ、うん、
はい、
こんな時なんて一瞬のうちに終わるから、
うん、
今をすごい楽しもうっていうの方が大きかったんですよね、うんうんうん、で2人目ができて2人の世話をしてる時はもうちょっとテンパってて、はい、ちょっと待ってとかっていうことはもちろんありますけど、うん、押しなべて嫌だと思ったことがないわけ、
うん、
楽しくてしょうがなかった、
はいはい、
でこもういつかなくなるから、
うん、
で小学校に上がりました、うん、まあ、中学校に上がりました、うん、受験だなんだ、うん、こうやって、うん、なんだかんだ手を焼き、うん、こう心を痛めるのも、うん、今のうちだけなんだよね。
まあそうだよね、
思春期に、
うん、
バーバーって言われてるんだろうな陰ではって、
うんうんうん、
いうのが分かってても、うん、そんなのも一時なんだよね、うん、なんてその時その時思うの、
うんうんうん、
でも今、うん、同じ大人になったんでしょ、
うん、
もういいんじゃない
一瞬だけだよ今はね
こういつまでもね、うん、一緒にこう一緒に住んでるとは限らないしさ、
まあそうだね、
うん、うん、そのうち自立するかもしれないし、
はい、
どっか行っちゃうかもしれないし、
うん、
まあ、先に私がね息を引き取ってしまうかもしれない、うん、まあ、そういうお別れの仕方もあるかもしれないし、今を楽しもうって、うん、あの時のように思わないんだよね毎日毎日もう勘弁して
もう勘弁してもう無理っすって、
うん、そういうのどうなんだろう、娘息子が成人した、
うん、
ね、成人して、まあ、社会人にもなりましたって言って一緒に住んでらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、どうでしょうね皆さんね。
まあそれがね嬉しいと思ってる、ね、親御さんもいると思いますが、例えばねおじいちゃんとかがね、
うん、
あのボンクレ正月に孫がやってくると、
うん、
ね、
うん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃん孫大好きなわけ、
うんうん、
ね、
うん、
来るともう嬉しくてしょうがない、
うん、
ああもうしてやりたいこうもしてやりたいと思うんだけれども、
うんうんうん、
やっぱり1週間2週間やるとめちゃくちゃ疲れるんだって。
うちの親なんてあれよ、まあ、私の息子たちのことは親からしてみたら孫になるわけですけど、
うん、
3時間もしたらもう帰ってって言ってました
そうでしょ、だからみんなもう疲れちゃって来るのはう、ね、
うん、
行きはいよいよい帰りは怖いじゃないけど来る時は嬉しいんだけど、
うん、
まあ、長くいると早く帰んないかなって、
うん、なんか帰って1週間もするとまた寂しくなったりするね、賑やかだったのに。それと同じで息子が自立していなくなったら、
うん、
家から出ていたりしたら1週間ぐらいパラダイスしてもちょっと寂しくなったりするのかもしれないけど、うん、毎日一緒にいるとそれが嬉しかったりっていう気は全然ない。ちっちゃい時はいっぱいあったのに、
まあ可愛いからね、
仕事中だろうと、うん、もう忙しかろうと具合が悪かろうと、うん、まあまあまあってくることに、うん、もうと思いながらちょっと寝かしてっていう時もあるんだけど、うん、でもそれでもこうやって言ってくるうちが花よっていうのがね、うん、すごい実感としてあった、うんうん、今全くない
嘘をちゃんとね、まあ、そばでね聞いてればさ、もう明日何時から仕事で何とかでお弁当は何とかかんとかってねあの家族の伝達事項
そう、
ね、この仕事は言いながら聞いてますけれども、
うん、
なんかね息子がねなんか旦那明日はご飯何とかでみたいな、
明日はご飯いらな い,
い, らないとか帰って今日仕事でこんなのあったんだけどみたいな旦那もう旦那何人いるのみたいな、そんな感じでしたけどね、うん、
周りがね男性ばっかりなんですよね、
うん、
兄弟も弟でしょ、
はい、
いとこも男ばっかりなんですよ、うん、私以外ね、
うんうん、
だからこう身内っていうとさ、
はい、
男性ばっかりなんだよね、
うん、
うん、ほんとや
ほんとや
男ってめんどくさい、
めんどくさいもう俺に喧嘩売ってんだから、ね、
監督も男なんだよね。
そうだよ、なんだよねってなね俺お前のこと面倒見てやってんじゃねえかよ。
なんかね監督のこと男と思ってない
なんと思ってんだよ
監督、
監督もう最近そのね監督という名前がね定着しつつあります
いろんな人に監督
って監督って言われるようになってきました
うんうんうん、監督でもあんまりね裏を向けないよね、
うん、ダラダラって生きてます
難しい顔してるけど何も考えてない。
結構ね怖いんじゃないかと思ってね、あの喋りかけられない人が寄ってこないんですよ。
あ、なんかね、そういうオーラある、
うんうんうんうん、寄ってくんなみたいなさ、
うんうん
うんうん、なんだけど喋るのは苦手なんだよね
そうそう、あの人の話をキャッチする側にいつもいらっしゃいますもんね。
で、来られれば喋るんだけど、こっちからはいけない、うん、だけどちっちゃい子だけはあの大好きなのでこっちから行きます。
ちっちゃい子は本当いつも監督のことじーっと見てるよ。
この髪の毛の長い人は男なのか女のか
女の人みたいに髪の毛長いけどヒゲがある。
そうそうそう、多分そうなんじゃないかともうね、凝視、うん、目離さない絶対、うん、
ご飯食べてても隣のテーブルに親子連れがいらっしゃって、うん、小さいお子さんだと絶対監督のことじーっとね、
そう
怪しんでる。
いや怪しんでんじゃなくて、あのそれね、もう慈しんでる。あれ違うか。だからね、そういう
子供が慈しむ、
ね、子供のね、ちっちゃい子供に関わる仕事をしてる時、
うんうんうん、
もうね、俺の顔見たらね、体弱くてね、歩けない子がね、走ってくるからね。
先生って
もうね、昼間8時間ぐらいこう見てればさ、ずっと肩ぐらいまで8時間、8時間言い過ぎだな、 4,5 時間すごく吸う。
なんでだろう、私が自分の子供のちっちゃい時の感覚、
うん、
絶対監督のとこ行かないもん。
なんで
怖い。
怖だ、ついてったら騙されるみたいな。
私も男の人が本当ダメだったんですよ、うん、親戚のおじもですけど、うん、おばさんならともかく、うん、うちの父の兄弟もほとんど男なんで、
うん、
あのお嫁さんが、うん、おばさんで血はつながってない方のね、うんうんうん、おばさんになっちゃうんですけど、うん、はともかく本当、うん、おじさんに抱っことか絶対ある。
怖いから。
うん、臭いと痛い。
痛いのはヒゲですね。
下手。
下手ね、あなた。
おじさん抱くの下手ね。手ね。
まあ男の人はね、やっぱり下手かもしれません。俺うまいよ。
抱くの。なんかね。
子供をね、長年仕事でやってたから。ちっちゃい子を抱いたりご飯介助とか十数年やってたんで、
うんうんうん、
ちっちゃい子も、うん、大人の方も抱くのはできるよ。
介助でね、抱っこされてたからね、
そうそうそうい
うことね、っていう意味ね。
そういう意味です。
びっくりした。俺抱くのうまいよ。
何様だよそれ、俺だったら、
うん、言いそうだもん。
言わねえよ。
うん、こう女の人口説きながら俺抱くのうまいよ。
俺ね、そういう人じゃないよ。
もし監督が女性を口説くシーンがあったら録音だけ撮っといて、
はい、なんで
後で聞く。
バカ聞いて笑うんだろ。
でも録画してるの見たいけど、まあ、それは無理だと思うから音声だけ。
音声だけちょっとバカ、うん、
今日は本当はもうちょっと時間なくなっちゃったからあれだけど、はい、ロマンについて語ろうと思ったのよね、
うんうんうん、
子供の時に風船がいっぱい欲しいと思ってて、
はい、
あのヘリウムの入った、
うん、
浮くやつね、
浮くやつね、
あれがもう部屋中にいっぱいあったらどんだけ幸せかとか、
はい、
って思ってたので、うん、こうロマン、
ロマン、
まあ、子供心に抱いたロマンって何だったかっていうね話をね、
はいはい、
しようと思ってたの、
うん、
で私監督のはまあこれから聞きますけど、私のは風船、
うん、
でも風船といえば、
はい、
風船って言って真っ先に浮かぶことって何ですか。
風船、
うん、
風船、風船割り、
風船割り、
あの運動会とかで風船体に挟んで、はいはいはい、バーンみたいな。
私は風船おじさんなんですよ。
はい、
風船おじさん。
風船おじさん
知らない。
どういうことですか。
風船おじさん知らない。
知らない。
あの風船をさ持って浮いて旅する人ですよ、うん、
知らないっす。
で、あの風船おじさんある時、
はい、
その旅に出て、
はい、
1週間ぐらい連絡ついてたんだけど、その後行方不明のまんま未だ見つからずなんです
か。ん、実在の人物ですか。
もちろんです、もちろんです。鈴木なんとかさ、ピアノの調律師さん。
つまり日本人ですか。
あ、そうです、そうです。
え、現存する日本人で、
はい、
風船を何いっぱい持って浮きながら、
浮きながらそのどっかからどっかまで、
うんうん、 長い距離を、
そう長い距離を横浜から九十九里まで行こうとしてみたり、うん、はい、それで民家の屋根に落ちて警察のお世話になったりとかって世間を騒がせた人ですよ。
だいぶ浮いてますね、民家の屋根ってことは。
そうですよ、
1メートルどころじゃない、何メートル
の、うん、400メートル以上上
に、もうそうだ、空を、
でそれでもアメリカまで行くって言ってたんですから。
全然アメリカは行け
るで、琵琶湖から出発して行ってきますって言ったっきり、うん、1週間ぐらいは連絡ついてて、
はい、
で SOS が発信されたんで、うん、海上保安庁だったかな、
はい、
が捜索に行った時には手振ったりとか、うん、SOS の発信機を切ったんで、うん、ずっと手振ってるからじゃあいいのかなで見過ごし、
うん、
その後行方不明になられて
それここにいるようじゃなくて助けてくれここにいるよ、
でも無線切っちゃったみたいな、
うん
うん、なんかこう SOS 発信してる風でもなかったみたいなんですよその時はね、
うん、
って言うん でそれから消息絶たれて、
うん、
であの風船おじさんは今頃どこに行って、
うん、
言うんでしばらくはね、
はい、
話題にあったんですけど、うん、そういえば聞かなくなったなって、で私、うん、風船おじさんはいつまでも生きてる気がして、
うん、
きっとどっかの無人島に不時着して、
うん、はい、
ひょっこり帰ってくるんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、
はい、
さっきそのロマンをテーマに話そうと思って、
うん、
私は風船だなと思った時に、あ、風船といえば風船おじさんと思って検索して調べたんだけど、
はい、
やっぱり戻ってこられてないみたいで、
ね
で奥様がおられたんですけど、はい、うん、まあ結局行方不明のまま離婚されたのかな、
うん、
その後どなたかと再婚されたのか、うん、結局だから死亡扱いになっちゃったのかな、うん、
はい、まあ、7年経てばね死亡になりますからね、
うん、ってことで、あ、なんかロマンだったんだけど、うん、風船おじさんは私のロマンだったな、風船で旅するって、
はい、
うん、あのもしああと思ってる方、ね、いらっしゃると思うんですけど、
うん、
何それと思ったらちょっと風船おじさんで検索してみてください、
はい、
あの細かいね、うん、その時のいきさつが、うん、記事になってると思います。
あ、風船おじさんはね、私知らなかったん
で。知らなかったですか、ちょうどバブルの頃だったんじゃないかと、
はいはい、
うん、思いますけど、
はい、
有名な、
ええ、
鈴木さんだったと思います。
鈴木さんっていっぱいいるからね、うん、佐藤さんもいっぱいいるからね、
当時50いくつだった、
はい、
と思うんですよ多分、
はい、
だからあれから20年、25年、
5年ぐらい経ってますかね、
うんうん、どっかでまだ生きてらっしゃるんじゃないか、
まあ南の島でね幸せにね、うん、暮らしていればいいかなと思いますけどね、
うん、でもね風船ないと帰ってこれないからさ、
普通に船で帰りましょうか
でもなんか風向きに、
うん、
とかいろいろ計算するとカムチャック半島あたりまで行ってるんじゃないかっていうね。
そんなに遠く風船だよ
なんか追跡レポートみたいなのなんかやってましたよ。
風船って一晩経つとちょっと小さくなんじゃん。
あ、そう、あのね風船は宇宙まで行けるかっていう、
うん、
であれあの冷却されるとゴム製だから、
はいはい、
ゴム製はダメなんですけども、うん、特殊素材で作ったものって結構いけるみたい
で。あ、そうなんですか、
うんうん
うんうん、
風船、
風船
ロマンでしょ風船って。
まあ確かにね、
うんうん、監督は風船の思い出ないの？
風船ね、だからほらテレビでねその風船にこう手で持つと体が浮くみたいなね、
うんうん、
ありますよね、
うん、
でほらその駄菓子屋さんに風船ってね売ってるわけさ、
はいはい、
いくらだか忘れちゃったけれども、
うん、
膨らますでしょふーっつってね、
膨らんでない風船が売ってるわけです
ね、一生懸命ね、はいはい、膨らますでしょ、
うん、
で紐つけるじゃん、
うん、糸ね、
手に持つじゃん、
うんうん、
浮かないんだけど
自分で膨らましたら浮かないよね
あのさ風船って空飛ぶもんと思うじゃん、そういう映像しか見たことないじゃん、
まあ絵的にも
ね
風船持ってる絵なんか描くときは浮いてるやつよね、
う
ん、
そう
あのぶら下がっちゃってないの、
そうで紐とかつけてみるじゃん、
まあね 糸ですけどね、
で走ったら飛ぶのかと、
あ、はいはい、
思うじゃん、
うん、
でいやいやいや床をずりずりずりそのうちパーンって割れちゃってさ
自分で膨らましたやつ、
ね、そうそうそうそう、でまた膨らますじゃん
また膨らましてやってみる、
全然飛ばないじゃん
監督がふーって吹いた息はヘリウムかって話ですか、うん
うん、だからそのね、中がねヘリウムっていう言葉をね知ったのってさだいぶ後よ。
まあ私もそうですけどね、私高校生の時に文化祭で風船売ったんですよ、うちのクラス。
やばい商売。
敵屋のお兄さんに、うんうん、そのヘリウムガスのボンベを借りに行くのに担任が頭下げに行きました。なんかねちょっと悪い子がいる学校だったからさ、
はいはい、
俺の知り合いに敵屋がいるぜ
っていう、ね、やばいやつですねちょっとね。
でそこから借りればいいって話になって、担任の先生がね頭下げて借りに行ってくれて、はい、それでうちのクラスはね風船売りが
すごいね。
儲かりました、
はい、
あの時は
儲かりました。儲けちゃダメでしょ、
文化祭儲けてよかったんですよ。
ね、
はい、そんなわけで今週は神様とロマンとお月様、
はい
うん
はい、
ロマンチックじゃん。
まあ12月ですからね、
そろそろ。あ、そうですね、
まあ、ロマンを語ってもいいのかと、
うん、で私の裏表の暴露と、
そうそうそう。
というわけでこの後ねさよならのコールをして番組終わってマイク落としたら、へえ疲れて
疲れた
って言うと思います。
はい、
師走です。皆様慌ただしいと思いますが、くれぐれも無事故でお過ごしください、はい、それではまた次週お耳にかかりましょう。お相手は私シンガーソングライター稲子と
監督 P ケンチ。
それではまた来週。